本日9月13日時刻は、何時だ今23時33分あたりから、大変お待たせいたしましたタイムマシン部生放送開始いたします。まあね、何故にこんな時間になったかって話なんですよ。まずそれをしなきゃいけないね。なぜいつもより約33分ほど遅れての開始なのか、まあこれには深いわけがあるんですね。まあお気づきの方はもちろんたくさんいると思います。まあもうこの生放送を今聞いてくださってる方はもちろんみんな気づいてくれてると思うし、まあこれはなんて言うんだろうな、まあ地球の常識、いや宇宙の常識、いや銀河の常識と言っても過言ではないかもしれない。そう、1年を通して一番めでたい日が間もなくやってまいります。明日9月14日、すなわち、残り20-25分ぐらい経つと私の誕生日でございますね。これはまあもう知ってることはもちろん皆さんご存知でしょう。残り25分で私が26歳になります。まあ、せっかくね、こうタイマー新聞生放送でやるからにはね、やっぱりこのなんていうのかな、このめでたいこの瞬間をみんなと一緒に過ごしたいなと。まあ、いつも通りの放送だとそれがね、やっぱりこう番組の最後らへんになっちゃうのを、ちょっと時間を変えればね、こうちょうど番組の真ん中ぐらいで白井さんが脱皮する音が聞ける。メリキリメリメリメリメリメリメリメキョメキョメキョズルズルズルズルビッチャンビッチャンビッチャンビッチャンビッチャンプルプルプルプルプルプルプルプルオンニャーオンニャーバブーバブー、お母さん母乳をちょうだい母乳をちょうだい、明日から僕は小学校に行くよ、中学校に行くよ、高校に行くよ、俺フリーターなるわっていう、この26歳の新生26歳の白井亮をね楽しめるという、このやっぱりね、やっぱりこれが生放送の醍醐味じゃないかなというところで、今日ちょっと遅らせて約今23時35分になってしまいましたが、遅らせて始めさせていただいたというわけでございますよ。もうね、こんなにおめでたくていいのかと、やっぱり他の祝日がやっぱ霞んじゃうよね、9月14日の前にするとね。うん、それしょうがないよね。やっぱりね、どんだけ祝日が束になってもかなわない。やっぱりこの歴史に残る一日ですから。だって古事記とかにも書いてありますからね、9月14日は。ええ、古事記とかにもあれで、天かける竜が炭と一緒に吐いた、なんかの物体を、コウノトリが拾って、勇気あるコウノトリが、それを拾って人間の元に届けたのが白井亮の始まりである。炭から。でも竜の炭だったらすごい偉そうじゃん。もう古事記にも書かれてくれ、伝説になってますからね。その白井亮の誕生日ですから、これはやっぱり皆さんももう周知の事実でしょうね。もちろんみんなも今パソコンの前でこの生放送を聞いてくれているみんなはパソコンの前でクラッカー片手にこの9月14日になる瞬間を待ってくれているんでしょう。まあクラッカーだとちょっとな、もうこの時間だと近所迷惑になっちゃうね。みんなの気持ちはすごくありがたい。やっぱりね、そのお祝い事だから大きいクラッカーでパーンとやりたい気持ちはわかるけど、ちょっとそれはね、ご近所迷惑になるから、それはちょっと悲しいから、もうみんな代わりにショットガンでいいから、うん、ショットガンを構えて、ショットガンがなかったらロケットランチャーでいいから、うん、もう9月14日になった瞬間ぶっ放してもらえれば、なかったらもう火炎放射器でもいいよ。そうなるともう趣旨が打つっていうこともなんかなくなってくるけどね。もうみんなそれぐらい構えてくれてると思うわけだし、まあ僕もね、やっぱり今日楽しみにしていたんですよ。うん、やっぱりなんていうのかな、まあ僕がいわばさ大人になるわけじゃん、さらにね、もう26ってことはアラサーですよ。もうちょっとで30代になるわけですよ。20代後半ですからね。もうやっぱりこれ社会から見ても一人の大人なわけですよ。ってことはやっぱりこうなんていうのかな、この記念すべき誕生日をどれぐらいみんなが祝ってくれるのか、うん、どれぐらいの企画が用意されてるのか、今これ誰が走ってんの、マラソンは誰が100キロぐらいを頑張って走ってくれてんの。そろそろ負けないで歌った方がいいのかな、僕も。これどこの会場でドミノとかやってるわけ。ちょっとね、僕もね、意外とね、 今日笠原さんにねスタジオ今日白井さんちょっと遅れて10時からでお願いしますってこう入ってね、まあさぞかし今日スタジオだからスタジオの改築工事とかやってなんか武道館ぐらいでっかくなってて、まあねそのリスナー何万人の方がもうそこにいて、まあドミノやってたりその歌歌ってたりマラソンやってたりなんかいろんなことやってて、まあ白井亮の誕生日祝ってくれるのかなと思ったらこう割とね、あいつも通り俺と笠原二人っきりみたいなね、うん、あれかあの楽屋の方にブロンドの美女の方々は、ブロンド美女がおよそ4000人ほど4000人のブロンド美女来られたらちょっと怖いけどこのスタジオパンパンになるぐらいのブロンド美女が用意されてるってのも聞いてるんですけどね、なんかあの意外とシンプルな形でいつも通りな形、このあとケーキでしょ、分かってんの知ってんの知ってんの、このあと大きいケーキ登場、あ言っちゃうごめんごめん、それもう AD かサラさんに申し訳ない、もうね全部分かってますから、ね、やっぱプレゼントもねやっぱり用意されてる現金でしょ、現金がもう振り込まれるってやつでしょ、この14日になった瞬間に5000円ぐらいがリアルな額がリアルな額が振り込まれるんでしょまあまあだからねそこはねごめん、やっぱりね俺もねやっぱ慣れてないんだよね、やっぱ自分が祝ってもらえるって慣れてないからこれ全部言っちゃってる、みんなね今ねやべえあいつ白井さん全部言っちゃったよ全部それサプライズで取っといてあんのに、もう今一生懸命マラソンもやってますよってそういうのは全部こうな9月14日になった瞬間にバラすっつってんのに、白井さん全部言っちゃダメだよっていうみんなの声がね聞こえてるから、ね、それは本当にね申し訳ない、それはもう各界の著名人も祝ってくれてるわけでしょ、オバマさんとかやっぱオバマさんとかもそれはそうでしょ、そのオバマ大統領もやっぱり
大統領、
うん、チェンジ的なことを言ってくれてるわけでしょやっぱりそれはそうでしょね、なノーベルとかエジソンさんとかもやっぱ言ってくれてるわけでしょそれはそうでしょ、それは 上の世界でもそれはゼウスはじめポセイドンとか散々ネタにしてんだから向こうでもなんかだって今日ほら今日びっくりだ、やっぱねやっぱ違うね、やっぱ白井さんの誕生日違うね、白井さんの誕生日っていうかまだ前日だけどまだなってないけど、今日ね見事に豪雨見事な雷、これはもうやっぱり天空の方でも相当お祭り騒ぎになってる、どんちゃん騒ぎになってるわけ、なんか聞くところによるとスカイツリーも白井さんの誕生日祝うために作られたっていうのを聞いてる、なんかそのまあなんていうの櫓的なやつ、そのお祭りのもうちょっと間に合わなかったらまあしょうがない、それはねやっぱり来年まで待っとくよ俺は、うん、今年の本当は白井さん誕生祭に合わせてスカイツリーも作ってたらしいんだけど、それはまあ間に合わなかったらしょうがない、それは分かってる、俺はね心が広い、26になってさらに心がねもうものすごく大きくなるから、カップヌードルの普通サイズぐらいまで大きくなっちゃうからね、今まであのダイエット用のちっちゃめのやつあるじゃん、あの100円ぐらいあれぐらいの大きさはあったよ、そう豚麺サイズの今ノーマルサイズまで大きくなっちゃってますから、ゆくゆくはあの人ビッグサイズいけるんじゃないかって言われるぐらい心がやっぱでかいからね、スーパーカップあれもう人のサイズじゃないからさ、だからいいんですいいんです、だからねみんなのそのおめでとうっていう気持ちすごく伝わってる、みんながもう今日のいや今日昨日のいやおととい、いや1週間いや2ヶ月ぐらい前からみんながおめでとうおめでとうシェイさんおめでとうっていう気持ちは俺に全部伝わってくる、怖えこいつって今パソコンの前でこいつ頭危ねえわマジで、どんだけ天上天が唯我独尊ですかと、あなたが26年と月10日ぐらい前にオンギャーって生まれてそのね7個ぐらい7歩歩いて上と下刺して天上天が唯我独尊って言ったのか知らないけど、どんだけ自分を中心に世の中回ってんですかって、まあみんなヒヤヒヤしてんのも分かりますけどね、さっきあの放送始める前にねあのびっくりしたのがさ、ちょっと笠原くんの前いろいろこう打ち合わせとか普通の話してる瞬間さ、俺たち何も触ってないのに急にスタジオの電気が落ちたのよ、でこれ停電じゃなくて廊下の電気とかは全部ついたまんまでミキサーとかも全部生きてんだけど、スタジオの電気だけが落ちてんのよ、でスイッチが落ちてたんだよね、あれすごい、誰も触ってないのにスイッチが落ちてた、もう完全にゴーストの方々もね俺を祝いたいと、ポルターガイスト起こしてもいいんだよ、今日は特別、今日は何が浮いてもビビんない別にスプーンが浮こうがフォークが飛ぼうが皿が飛ぼうが構わない、いやむしろ俺が飛んでも構わない、やっぱ幽霊の皆さんもねそれは普段からねネタに使ってくれてる白井さんのことを祝いたい、その気持ちは十二分にわかる、それはもう僕のね大好きだったおじいちゃんをはじめみんなが今ねお盆はもう終わってますよっていう門番の人に言われてお盆チケットはもう使っちゃったでしょ、いやいや今日は白井さんの誕生日だからってことでね階段を降りてきてくれてるのもわかりますけどね、もう本当にありがたいわけですよ、ね、だから今日はなんかねやっぱいろいろ考えたの、どういう話をしようかなって、 うん、やっぱり俺ももうアラサーになるわけだから、今まで通りこのわけのわからないね、こうわーわーわーわー話すだけじゃよくない、うん、ようやくちょっと今落ち着いてきた。俺が今日話したいことはやっぱりさ、なんていうのかな、白井亮が26になるわけだからね、この25歳の俺の魅力、白井が語る白井の魅力738っていう、まあ738個の魅力を、まあ約そうだな48時間ぐらいかけて一つ一つ語っていこうかな、うん、で間にまあ各界の著名人、例えばうちのお母さんとか、うん、ねえ、うちのバイト先の主任とか、まあ、各界の著名人ですよ、各界の著名人、ね、僕のやっぱ初恋の相手、あ、ゲームのキャラクターですけどね、そこは、まあ、よく行くラーメン屋の主人とか、うん、猫とか、あとうちにずっともう1ヶ月ぐらい前から住み着いてるクモとか、まあ、そういう方々からあのいろんなお言葉を寄せてもらうっていうのもありかなってずっと思ってたのよ。やっぱ白井と白井の周りの仲間が語る白井738の魅力ってことを企画していたんだけど、やっぱ嬉しいね、持つものは仲間というかな、なんていうかこうさっきから目の前でゲラゲラゲラゲラ笑ってるだけの、まあ、しょうがない男がいるわけなんですけど、 AD 笠原というやつなんですけどね、こいつがぜひとも僕に企画をやらせてくださいと、このめでたいこの放送を、この生放送始まって初ですからね、この誕生日またぎっていうのは、この企画をぜひ私にやらせてほしいんですってことを、AD 笠原くんが言ってきてくれたわけですよ。なんでも白井さんの誕生日にふさわしすぎる企画があるということで、今日は AD 笠原さんがじゃあメインでやってくれるということなんで紹介します。 AD 笠原さんです、
やい、よろしくお願いします。 AD 笠原です、
やいって、やいやい、もう怪我されたわ、神聖な時間、もう残り15分しかないよ、残り15分しか、本当だよ、残り15分で俺脱皮が、ね、脱皮に10分ぐらいかかるから、
そんなに、
あと5分ぐらいしたら俺ちょっと出てくから
すげえ虫みたいな脱皮の仕方をするんだね。
そうそうそうそう、結構ね見られたくない、結構恥ずかしいところもあるから
とりあえず俺の企画やっていい？
やっていいよ。だからもういいですか、笠原くんがおめでとうってね、ずっと言ってる、体中に今おめでとうって掘ってくれてるけど、
掘ってばいない、
ボディタトゥーを
ないないない、
タトゥーを掘ってくれてるの見えるけど、
やるかそんなもん、
まあ笠原さんが僕の誕生日にふさわしい企画を持ってきてくれたってことなんでね、
はい、
まあ、
早速やってください、やらせていただきます、うん、第一戦、
はい、
白井亮、あんたのここがダメだよワースト5ということです、よろしくお願いします。26歳になる白井さんに、うん、12時までに、うん、きちんと反省をしていただいて、うん、AD にきちんと謝れるか否かという、そういう企画でございます。よろしくお願いします。
カザルくん、あのさ、
はい。
カザルくん、
はい。
素直になろう。
素直だよ。
素直になろう。いいんだよ。だからその、
もう、その
遠回しのやめよ。ね。
なんだよ。
だから、素直にあなたが生まれてきてよかったと。見たらわかる。それはもう、もうね、それはもう、あの、ありとあらゆる生命が言ってるの聞こえますから、お前病気だよ、もう。お前病気だよ、そのレベル。
だってさっきのさ、クモが喋るってのもよくわかんない
っすよ。病んでるよ、お前、ね。お前病んでるよって言われますけど。
言われますから、ね。
何、笠原さん。何、
そうそうそう、
なんだって、白井亮のあんたのここがダメだよ、ワースト5。
ワースト5です。
何、
分かっていただけますか、
今日の頃、9月14日になるまでに、
に
白井を謝らせたいと。もう残り12分ぐらいしかないけど。
そうそうそう。あんたが喋りすぎだから12分ぐらいしかないよ。
まあそういうことなんですよ、なんかね。AD 笠原くんがね。
ね。日頃の鬱憤をここで晴らさせていただこうかな。
アラサーになるまでにバラしときたいと。
バラしときたい。
白井の化けの皮を。
そうそう。
散々今までなんか AD 笠原のこと僕ばっか言ってきたけど、そうじゃねえだろうと。本当のゴミ人間はお前だろうと。
お互いそうだよと。
なんかね、AD 笠原くんがそういうちょっとこう素直になれないこの。まあ素直、まあだから最終的には俺になんかそのなんていうの、景気的なプレゼントあると思うんだけど、まあ聞いてやってやって、聞いてやってやってくれや。
う
ん、こいつがなんかやりたいそうだから。
はい、もう時間もないんでね。いいよいいよ、ポンとどんどん行きますよ。
何でも来なさい。
はい。まず第一に、うん、白井さん遅刻が多いです。
はいはいはい、なるほど。
もうめちゃくちゃ多いんです、この人。
遅刻が多いときた。
もう大抵二人でどっかに行くときは、15分10分ぐらいは当たり前ですね。
うんうん、うん。
それは普通です、
うんうん。
あの、待ち合わせ時間を設定したら、
はいはいはい、
ごめん10分遅れる、
うんうん、
5分遅れる、うん、は当たり前です。この間、うん、ちょうどまだ、インターネットラジオ4畳半スクリーマーの時代ですね、
はいはいはい、
に、取材だっつって、
うん、
待ち合わせしたんですけど、うん、まず最初に15分遅れるごめんってメールが、
はいはい、
ああまあ15分ぐらいだったらしょうがないなって思ったんですよ、
うんうん、
で15分後に、うん、ごめんもう30分遅れる
プラスだよね、
プラスだよね、
おかわりだよ、
うん、おかわり、うん、やっぱり30分だったじゃないからね、
うんうん、
もうじゃ30分、
ね、もう30分遅れるっていう、うん、覚えて
で、
うん、
その後、うん、メールが飛んどこなくなったんですよ。
ほうほうほうほう。
30分後になっても、うん、あれ来ねえのどうしたのかな。
その時点で45分待ってんだ。
待ってんだよ。ほうほう、うん、でおかしいな、なんか事故ってもうあったのかな、
う
ん、
ほうほう
ほう思ったんだよ、うん、したら、うん、もう電車の方も全然動いてるし、うん、もう事故ってわけでもないな、うん、え自転車でなんかあったとか、うん、そういうことを考えるわけじゃん、うんうん、いろいろ心配してかれこれ1時間
1時間経った
待ちましたね、うん、白井君やっと来て、うん、ごめん
謝ってんじゃん
単純にそれだけだよちょっと待てよ謝ってんじゃんじゃねえよ
そんな
俺それで累計で2時間待たされてんだぞ2時間
あ何そのさそっから1時間経った
そう
あそういうこと
そういうこと
だよ田原さんが1時間待ってさらに1時間待って俺がごめん、
ま、ごめん
って来てんだよ2時間待ってごめんだからその2時間はねその2時間はしょうがないよ、それは。
しょうがないって何
だ時間軸が違うから。
どこにあんだよ、あんたの時間軸はよ。2時間ずれるってなんだよ。
笠原さん、笠原さん、いいですよ、いいですよ。あのね、いや、いいです。僕は遅刻が多いのは分かってますけど、
はい、そうですよ ね。
今回、この企画をわざわざ持ってきてね、ね、めでたい日だよ、
めでたい日だよ。
ツイートだってね、これみんなね、あの、白井さんのこと祝いたくてしょうがない。ね、
言われたくてしょうがないの。
やっぱりあんた
それはじゃあ、
あんたが待ってきてよかったってみんな、そういう空気の中でね、笠原さんが横槍を今ブシュッて入れたわけじゃないですか。
入れてるわけですよ。
もうその横槍だって笠原さんにとってはもうなんか魔装のなんか強いやつ、名前が出てこなくなっちゃったから、いや。
そうそうか。
グニングル
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 グニングルって。
グニングルって突き刺した横槍が遅刻が多いってね。
遅刻が多い。
小さい小さい。
あ、そうですか
小さい小さい。
じゃあ、どんどん行きましょう。いい落とし物が多い。
落とし物
落とし物、なくし物は多いんです。めちゃくちゃ。
それはだって、ちょっとしたドジッコ属性ですから。
ドジッコ属性で済まないでしょ、あなたの場合。
な、いいじゃん、別に。
財布から、携帯から、ええ、家の中でもなくすんだからね、リモコンとか。
ついこの間も、この3日ぐらい前かな、携帯をなくしたっつってね、ツイッターでつぶやいてみんな心配してくれたわけですよ。やばい、携帯なくした、なくしたっつって。で、おかしいな、朝の電車の時点で俺はないって気づいたから、うん、俺はずっとてっきり家に置いてきたもんだと思って、はいはいはい、で、その日バイト終わってすぐ家に帰ってさ、うん家路を探してパソコンからメール送ったりしてもさ全然うんともすんとも言わない、うん、うわこれやばいどこで落としたかなと思ったらびっくりだね自転車のカゴに入ってるっ自転車のカゴに入ったまんま
あんじゃねえか
置きっぱなしだったっていう駐輪場に置きっぱなしってこれ言うとほらもう俺と番号交換したいっていう人もいなくなると思ってい
なくなるね怖いもんね
いや大丈夫これからオートロックにするからオートロックにする、
まあ、まあそれだけならいいんだけどさ、うん、あの何しちゃうのは本人の問題だから
そうじゃんそうじゃん
ね、
うん、
それを、うん俺が例えばなくした時に、うん、笠原くんさもっとちゃんとしたら入れる場所間違えないでさきちんと決めてさとかって叱り始めるのがさ、うん、気に入らないの そこがおかしい
でしょ違うそれはだから俺は自分のミスを知ってるから自分の過ちを知ってるから、うん、ねそれを笠原くんにはプラスで捉えてほしいってことよ
それに付け加えてだから笠原くんはダメだっていう話が15分
ぐらい続くんだから笠原くんダメだもん
何
で笠原くんダメ笠原くんだってしょっちゅう自転車の鍵なくすじゃん
だから
で自転車の鍵なくしたら俺が帰る時間が遅れるわけじゃん
先に歩いてりゃいいじゃないか
前の鍵を探してる時間俺はイライラして待たなきゃいけないわけじゃんそれを注意してるだけですからこんなね
あそうですか
笠原さんせっかくねいやいいんですよ今回のその企画僕は楽しみだったんですけど
あそうですか
こんな小さいことかと
小さいことですか
もうだって僕26になっちゃいますよあと7分ほどで、
7分ほどですよ。
もうちょっとあの皮がベロベロに剥がれてきて今、うんね、中の本体がちょっと見えてますけど、
いい感じに白くなってる感じで ね、はい、
今ここからもう新しい俺が生まれそうですから、エメラルドグリーンの俺になりますから、
じゃあ攻めていきましょう。じゃん、
いい
ガンガンの、
ね、どんどんどんどん来てくださいよ。
あとね、ともかくわがまま、
うんうん、なるほど。
基本的にわがままの、
わがまま、
まあ代表的なので、すぐ人に当たるよね。何か気に入らないことがあると人に当たるよね
いやどうでしょう
どうでしょうじゃない
よこれはちょっと私の方の学会では検証されてないですね
タイムマシン部 の、はい、あの収録中って、はい、大体打ち合わせとかで、はい、かなり真剣にやるじゃないですか
そうですねまあやっぱそこは真剣にやっぱラジオ
や
ってますから
ねすごい真剣にやるじゃないですか、ええ、そういう時に、うん、ネタが出ないとか、うんうん、少ないとか、うんそういう時に、うん、全部俺のせいにしたりもするよね
笠原さんそんなことをラジオでバラしてどうするんですかこれそんな話をするんですか、ね、いやちょっともう記憶にございません
記憶にないですか
記憶にございませんね
俺かなり怒られたんですけどね
人に当たるってことは僕はそんな小さいことやったことないな
あそうですか、
まあちょっとした嫌なことがあって全部笠原くんのせいにするとか
よくありますよね、
なんかイライラすると何でもかんでも笠原くんの一挙手一投足に全て怒るなってことは一切記憶に僕はない、ね、
あとね、うん、要求も多いんだ
要求が多い
要求が多いんだ
何
同じように打ち合わせしてると、うんうん、あ 笠原くん、ティッシュある？これはね、大抵。まず間違いない。
ティッシュあるって、まあ、だって僕はやっぱ鼻が悪いですから、もともとやっぱ、うん。だってさ、
そうですね。
ティッシュをさ、そんな、あの、鼻水が出るから自分がティッシュないから笠原くんにティッシュあるって聞くぐらいじゃん。うん、
で、ないって答えると、うん、それぐらい AD の仕事だろと、このおか
しいでしょ。笠原さん、笠原さん、笠原さん、ちょっとおかしいんじゃないかな、このラジオの方。
それはおかしいよね。笠原
さん、ちょっと待って、おかしい。
待つ？
おかしい。
おかし
くないよ。今、あの、みんなのドミノを並ばせる手が止まってるから。で、今、マラソン、誰か走ってくれてる、そのマラソンが。
いや、分かってるはずだ。
今、ちょっと歩き出しちゃって。
あれはおかしいね。
今、ちょっと、あれ待てよと。あれ
は、ね、
今、ちょっとみんなね、サライの方もね、ちょっと2番行くの一回目の止めようみたいな感じに今なっちゃってるから
結構テンポよく行ってるんだよ。
おかしいおかしいおかしいよ。あと5分で26歳だよ。なんで今なんで今なんかそのわざと白井くんがそのさ評判悪くなる。
いやいやいや、そんなことないです
。いくら欲しいんだお前。
いくらってなんだよ。
いくら欲しいん
だ。単純に謝って欲しいって話だろ、ね、
何が欲しいんだ。
何がよ。
何が欲しいんだ。
謝りの言葉だよ。
いやいや、記憶にございません。
記憶にない。
記憶にございません。
本当かよ。
記憶にございませんね。私のメモリーカードはちょっとした衝撃で、はい、ちょっと呪いの音楽が流れて冒険の人が消えますんで。
じゃあ、
あ、つい先ほど生まれましたね、僕は。はい。僕まだ1歳児ですから。
ああ、そう。
全然記憶、お母さんの優しい記憶しかないです。
ああ、そう。じゃあ、ちょっと昔の話しましょうか。
あ、いいですよ。どうぞしてください。
よく夜中とか、
はい、
呼び出されたの。
はい。
よく覚えてますよね。
ああ、それありましたね。まあ、11時とかぐらいに、ね、まあ、暇かっていう電話をよくしましたね。
そうそうそう。大体俺、ね、その当時自転車ないから、
はい、
電車で行ってたわけじゃない
ですか。そうですね。やっぱ23時ぐらいに、やっぱ俺が遊び相手がいなくなって面白くなくなってくると、ね、まあ寝るのも面白くないなと思って、だから暇かって。
ちょっと怖いと。
ちょっと怖いっていうのはありましたね。
一番ひどいと思ったのが、
はい、
あの、終電で呼び出されて。
終電で呼ぶんだ、ありました。12時ちょい過ぎぐらいでね。ね、
うん、終電ギリギリあるから来いよ。
はいはいはい。
で、白井くんち行くじゃん。何やんのって聞いたら、うん、稲川淳二の DVD を見るって。
はいはいはいはいはい。
まあそこまではいいよ。まあ、
はいはいはい。
行っちゃったし。
まあそう。楽しくだから、ね、稲川淳二を見ようっていう。
見ようって話だよ。
うん、
誘った直後に、うん、寝てんだよ、あんた。見ながら。
DVD が始まって、
始まって、
約3分ぐらいで、
かーいったね。
でもさ、楽しかったでしょ。
一人で何が楽しいんだよ、
稲川淳二さんの怖い話を聞けてよかったでしょ。
なんで俺、
笠原くん知ってんの。君の悪いとこはそこなんで、やっぱりね、物事を何でもネガティブに捉えすぎる。
ネガティブとかではねえよ。
だ俺は俺で寝て気持ちよかったし、笠原くんは笠原くんで怖いビデオが見れてよかったじゃない。
俺自宅でやるよ、それなら。
じゃあ一人で見たら怖いかなと思って呼んだのよ。
お前がだろ。
一人で見たら怖いでしょ。
白井くんが怖いんでしょ、ね、
だって怖いから、これは AD 笠原くんがいた方がいいなと思って呼んだら、意外と俺が疲れてて寝ちゃった。
寝ちゃった。
自然な流れじゃん。
自然な流れじゃねえよ。
ほら、笠原くんもうこれね、
もうちょっと頑張ろう、
ね。今日はやっぱりね、ちゃんと時間通りにね、やっぱり行きたいんですよ。
今日だな。
あと2分。で白井亮はもう25年間の罪を全て終えてきますからね。
これで終わるの俺。
みんなもそうだ。みんなもそうだよね。26歳になった瞬間は今までの罪は、はい、すいませんでしたの一言で終わらせたらもう全部クリアできるわけだ。
うわーやだね。
この新たな新人類の白井。あれだってこれみんなほらみんな早くドミノ並ばせて。いいから、お金だったら後で出すから。ドミノを並ばせ。
俺の企画を進ませて。お願いだから。
お願いだからドミノを進ませてくださいよ。
まあ、どうも。行ってきましょう、
はい。
次は人付き合いの付き合い方が下手、人付き合いの仕方が下手、
人付き合いの仕方が下手。
まずね、あのリスナーさんとか初対面の方を一番最初に会った時に疑うのは良くない。
疑ってないよ。疑っちゃないよ。
疑って
ないよ。笠原さんなんてこと言うの。
人見知りとかそういう言い方で、
うん、
あのどういう人かなっていうぐらいはいいじゃん、
うんうん、
こいつ嫌なやつなんじゃねえかぐらいまで。
お前
防御張るよね、白井くん。
お前ちょっと待ってよ、お前マジでお前何言ってんの。俺そんな言ったことないじゃん、この人嫌な人なのかななんて。
本当に
ないよマジで。
俺の試験ではそうなんだけど。
それは笠原くんの見方がマジで歪んでるわ。
あ、じゃあ
ちょっと今のは本当に
お前今は歪んでる。
お前さ、今の本当に俺の人間がどうかと思われるじゃん。それはこれちょっとみんなもおかしい
で、これは歪んでた。
もうあと40秒で俺が26歳なのにお前今俺普通に引いちゃったよ。
怒っちゃった。
俺普通に引いちゃったよ今の。俺基本的に初対面では疑ってこの人がどういう人かなと思うけど、嫌な人なのかなとは思わないよ普通に。
そこまではいかない。
普通に思わないよそんなことは。
あ、そこまでいかないの。
ちょっと笠原さん、それごめんなさい。
じゃあそれ
ごめんなさい言ってほしいな。俺が26歳になるまでに今の発言はかなり問題かと。
俺が言う。
今の流れは当然でしょ。ほらもうあともう10 10秒で誕生日だよ。ほら、
あ、すいませんでした。
白井さん生まれてきてくれてありがとうございました。
白井さん生まれて、なんで強制的に言わされなきゃいけねえんだよ、こんなもん。
あと、3、2、1。はい。
おめでとうございます。
はい、ありがとう。はい。はい。はい、無事に26歳になったよ。ね。
はい。
はい。僕もみんなに感謝してる。うん。やっぱりね、生まれてきてよかった。やっぱりね、あの、笠さん諦めるんですか諦めるんですかいいですよ。もうあの、25歳までのその罪みたいな。ていうか、今週曲言ってねえよ。今週曲言ってねえよ。
あのね、普通に喋りすぎ。企画あるっつってんのに。
みんなショットガンをどんどん撃たないで。ね。ショットガン、ご近所迷惑になっちゃうから、ロケットランチャーにしといてください、皆さんね。ロケットランチャー、ロケットランチャーにしといてくださいよ。もしくは、巻き菱を巻いてください。
巻き
菱を巻いて。もう、さ、クラッカーからさ、ずれすぎて何がなんだかわけがわかんない。
結局何がしたいのか。
何がしたいのかわかんなくなっちゃう。武器を投げればいいってわけじゃないでしょ。ほら、笠原さん、音楽の準備をしてください。今週。何の準備、何の、音楽の、あ、皆さん、タイムラインでね、どうもありがとうございます。おめでとう、おめでとうという、ツイッターでおめでとうのコールがすごいですね。白井さん、おめでとう、白井さん、おめでとう。ありがとう。本当にありがとうございます。やっぱりね、なんていうのかな、やっぱこれだけ誕生日、たくさんの方に祝われるとね、やっぱ26歳頑張っていこうって気持ちになる。なんかね、はい、笠原さんがね、こうやって、ね、なんか耳っち、うん、細かいことをバーバーバーバー言ってますけどね。まあ、全部彼のやっぱりな素直になれない心ですから、なんと言いましてもね、しょうがないですよ、そこは。はいはい、笠原さん、準備の方よろしいですか。
はい、いつもどうぞ。
それではやっぱりこのめでたい日はね、みんなで大声で言いましょう。ポッドキャスト聞いてる方もね、もう9月14日過ぎちゃってるかもしれませんがね、それでも大きい声でね、言いましょう。それでは参ります。タイムマシーン部。今週も始まりましたタイムマシン部、お相手を務めさせていただきます白井亮でございます。そして目の前でゲラゲラ笑ったり、なんだか白井さんを悪い人にしようとしているこのなんとも人間的に僕はちょっとさっき素でお前なんてこと言うんだと思ったエディカサルさんです。
よろしくお願いします。エディ
カサルさん、素直になれないのはいいけどね、あのマジでね、そのない言葉で言わないでもらっていいですか。僕が一度たりとでも言いましたか、そんな人に対して。この人嫌な人かもしれない。あのね、
本当に時間なくなって、うん、ちょっと頑張ってみようって思って持った、う
ん、持ったよね悪い方に。
これはごめんなさい。
僕がこの人嫌な人なのかなと思うのは3ヶ月ぐらい付き合ってからです。
あるんだ。
でもそりゃ思うだろ、そりゃそういうことあるわ普通に。
あるんだ。
初対面ではないけど3ヶ月ぐらい仲良くなったりいろいろあってね、3ヶ月ぐらいしてたよ。この人ちょっと嫌な人かもしれないな。
合わない人っていうわけじゃないんだ。
違う、ちょっと嫌な人かもしれない。
知れないって思った
ってなったら、まあうまく距離は取ったりするけど、初対面では基本ないですよ。
あ、そうです。
ただ一個言っとくと、怖い人かもと思うことはある。怖い人だったらどうしようって思うことはある。まあ結果ね、怖い人なんていませんから、ほとんど ね、 ね、怖い人だなと思うのも3ヶ月ぐらい経ってから3ヶ月ぐらい経ってから、この人がいい人だなと思うことの方が多いよ。ね、なんでこういう展開になってんの、笠原君。その君のよくわかんない森のせいで俺普通にちょっと悲しくなっちゃったもん。
そうか、
なんでそんなこと言われなきゃいけないんだよと。で、笠原さんが、はい、もうせっかくね、今週はね、もう本当は俺が最初3分ぐらいで終わらせて、笠原君が27分ぐらい頑張るっていう企画だったんだけど、僕はちょっと嬉しくなっちゃって、やっぱりね、いっぱい喋りすぎちゃったせいで。本当は笠原さんね、僕の手元にも今メモ書きをちょっと今くれたんですけど、はい、なんかいっぱいあるね。
いっぱいありますよ。
何この急いでる時に猫を追うって。
あのね、帰るっつって、うん、終電間近なのに、うん、あの白井くん猫を追っちゃって、うん、白井くん電車なくなるよ、うん、可愛いこれっていう。
だ、そうなんて、猫が可愛い、これの何が悪いとこなんですか。
区切りつけようよ、大人なんだから。
あんた頭おかしいんじゃないの。
おかしかねえよ。
可愛い猫がいて、可愛いって言って電車を逃しても俺はいいやと思って
それで文句言うじゃん、俺に当たるじゃん。
当たるさ、そこまで言わなくてい
い。いや、言うさんなもん。
人間はね、そのほどほどがいい。今の一言いらないんだよ。
いらなく
ね。今の一言がなきゃ、その猫好きの白井さんで終わるんだよ。ね。そうでしょ。なんでその今俺の後で文句言うとか、文句ない。笠原さんにしか言わない。
しか言わないじゃない。
カザル、
その俺が苦情を言ってんだよ。
じゃあここだけのやり取りじゃない。
新しい。
もうお金もなんかサイダー買ってこいってこれなんですか。
サイ、あのね、一回炭酸系の飲み物が欲しいって言ってくれて、で、あ、じゃあ分か
ってくれてと。
なんか日本語がおかしかった。
炭酸系の飲み物が欲しいって俺に言ってくれた。俺にサイダー系のものを買ってこいって白井さんが言ってくれた。お前
頑張ります。
今ようやく素直な気持ちが出たな。うん、嬉しいんだよな。ポ
ロッと漏れたね。
分かってる分かってる。嬉しいんだよ。知ってる
よ。で買いに行ってさ、うん、で。炭酸系の飲み物がコンビニに CC レモンぐらいしかなくて、
うんうん、
でじゃあこれ買ってこよう っ, つって、うん、で持ってきて、うん、白井くん買ってきたよ炭酸の、うんうん、言ったら俺三ツ矢サイダーが飲みたかったんだよ。何先輩先輩芸人それ。
ちょっと先輩は面白かったよ。何先輩って。そんな言葉が そんな言葉が来ると思わなかったから。
びっくりしたわね。
ごめん笠原、それは普通にごめんなさい。初めて謝った俺。ちょっと今の面白かったから。何先輩って。そんな怒り方俺初めてして、なんでそんな自分勝手なのとか、なんで命令すんのって言うならわかるけど、何先輩って。笠原君はじゃあ先輩だったら割とそこは聞くんだ。
わかりました。
聞くんだ。
先輩芸人だったらもう、
先輩芸人だったらその結構理不尽な感じも、
そういうルール、
お前シシレモンじゃなくて三ツ矢サイダーって言ってもいないのに、三ツ矢サイダーだろ俺が飲みたいのはっつったら、素直に、はい、
はい、
じゃあ何笠原君、何先輩で笠原君言って、俺がもうお前の先輩って言ったら
嘘つけって言うけど、
ね、あ、嘘つけたら怒るんだね。はいはい、
はい、
いいよ笠原君、なんかね他にもいっぱい、
まあ、とりあえず
いっぱいありますからね。まあもうね、こんなにおめでたい日ですから、僕はもうやっぱり26歳ですから、
ね、
やっぱり大人になりましたからね。はい、やっぱりねちょっとのことぐらいじゃもう怒らない、だから全部受け止めてやるよお前の思いも。ああ今ドミノがガシャガシャガシャガシャと言って
ね、
はい大きい、はい大きい、俺の大きい等身大の写真が出てきました。はい、ありがとう。マラソンの方もゴールしたということでね。はい、ありがとうありがとう。はい、サライも歌い終わったということでね。
お疲れ様です。
あざはる君もうちょっとジャンルやってもらっていいですか。みんなが祝ってくれてんだから、盛大な花火が打ち上がってスカイツリーが完成しそうですよ。はい、カザールさんどうぞどうぞ、もうね何でも言っててください、僕に文句があるんだったら。
まあ、いっぱいありますけどね、うん、もう本当にすぐ現実逃避する。
黙るな。戦ってらんねえよ現実なんか
と。なんでだよ。
ふざけんなお前、いい加減しろこの野郎。
やってよそれはよ。
現実戦ってられっか。
何よよ。
現実なんて見てられるわけねえだろ。
見ろよ。
現実なんか見たらポッドキャストやってらんないだろ。
言うなよお前。
26にまでなって。
それ他のポッドキャスターに失礼だから。
他のポッドキャスターの方はみんな仕事されてたりとかちゃんとしてるじゃん。俺らぐらいでこんなもん。
フリーターでこんだけ力入れて
な。こんなお前は主食もやしで。お前らお前たち本当によって。俺なんかもうこの間もあれで親父から電話かかってきて大変だったんだよ。いろいろうやうやでごまかしながらもやってんだからこっちはお前よ。ラジオとかうまくごまかしごまかしやってんだから現実なんか見てられっか。
現実なんか見てられっかって跳ね返すならいいけど、あんた自己嫌悪に陥るでしょ。
だから自己嫌悪いいじゃないですか。
よくないよ。だから前にも言ったでしょ、自己嫌悪は逃げなの。
もう逃げてもいいでしょ別に。だって自分から逃げる分には問題ない。もうランナーウェイしたいの。ランナーウェイ、ランナーウェイしたい年頃なんです。
知らね
えよ。現実逃避、すぐ現実逃避するのは何、私の悪いとこですか。
悪いとこですね。
じゃあ私から言わせてもらいますよ、はい、世の中が現実と戦いすぎてるんです。
逆に
逆に逆に、みんなね、あの向かい合いすぎてるんです、現実と自分自身の弱さとかと向き合いすぎてるんです。
向き合いすぎてるの、
もっとぼかしてこう。そこはみんなフォーカスぼかしてこう、ぶらしてこう、うつろな目になってこう。もっと戦わないでいいんだよみんな。あの大丈夫大丈夫、現実なんか見なくても現実は勝手に進んでくれるんですから。
ダメだ、この言葉聞いたら人間がダメになる。
他には
他にはあのあれですよ、パニックになりやすい。
パニックになりやすい。
なりやすい。
俺はどんな時でも冷静じゃない。
嘘つけよ。
俺はもうたとえそのなんか自分が乗っているでっかい船とかが沈みかけても冷静に行動できるじゃない。
絶対嘘だろ。
すごいじゃない。常に戦闘をリーダー的な資質を持ってみんなを引っ張っていくやつじゃない。俺は。
嘘つけ。道歩いてて気づいたら俺にくっついてるだけだったっていう状況もある。
ああないよそんなこと。
リーダー気質なんかねえだろ。
パニックになりやすいってどういうことこれは。
大勢の例えばツイッターの。うんTL でタイムラインで何かいいことがあったと、うん、でものすごい大量のフォロワーさんがいるじゃないですか白井さん、
まあ、ありがたいことに、ね、1000人ぐらいフォロワーの方々がいらっしゃっ て
その方たちが皆さんが一度に褒めてくれたりもするじゃないですか、うん、
褒めてくれそれ普通に嬉しい、
ね、ありがたいですよね、うんうん、その時に何か慌てちゃう感じがね、
うん、
ツイートから
それ、そんな別にしょうがない。だって一気にたくさんの方からおめでとうおめでとうって言われて、あ、返さないと返さないとって、それのどこが悪いんですか笠原さん。
普通に冷静にありがとうございますって順番に返していけばいいじゃない。なんかいろいろ迷ってんだもん。
迷ってないじゃん。なんで君はそういうこと言うの普通に。
なんで。
普通に俺はだって褒められたら普通にありがとうございますって返してんじゃんこれは。それの何が。
だから。
笠原さんはちょっとこじつけしすぎじゃない。
こじつけしすぎ。
どういうことなの。
じゃあ次のは。間違いなくこじつけではない、うん、
いいよ
自信持っています。
いいよ
俺の扱い
何
を俺の扱いについてです、うんうん、例えば失恋の時に、うん、ちょっとガツガツ言い過ぎなんじゃないかな。放送中はいいですよ、はい、俺はネタにしますって言ってくるわ、はいはい、終わった後にまで、うん、ちょっとズカズカくんのやめません。
違うよ。カザール君がこの間失恋で傷ついていた時は、ね、カザール君がラジオでネタにしたいうん、って言った
これは ねネタにしないとちょっと落ち着かないからい、ね、
まあネタにしたじゃないですか、はい、現にしし、ね、ラジオの方で、はい、面白おかしく笠原くんが失恋したことを喋ったじゃないですか。
しました、ね、
だけど帰り道を笠原くん見たら、はい、まあ吹っ切れてないなと、
う
ん、やっぱり
ちょっとそうですよ。
やっぱりなんか振られてやっぱり次の週とかのラジオとかだとまだやっぱり心がね、
はい、
どっか傷ついてるなと。
傷ついてるね。
したらやっぱりこれやったらめったらぐっちゃぐちゃにしてあげた方が、
なんでだよ。
どこが傷か分かんなくなるじゃん。
分かんなくなるじゃないよ。
だからなんかその真ん中ぐらいの苦しみの方が辛いのね。やったらめったらこうもう俺がネタ的にこう笠原くんの失恋の傷をずかずか踏み込んだ方がもうなんか笠原くんも開き直れるかなっていう俺の優しさでしょ。
重くなるだけだもんなもん症状が。
結果でも元気出たんだからいいじゃない。
いやちょっとカチンときたく
ら
い
だろ。結果でもそのほらなんでお前違うよ。結構もう俺はねやっぱりお兄さんだから分かってるね。父なんですから一応
長なんですけど。
笠原くんはそのカチンときたっていうエネルギーで立ち直ったわけじゃない。まあ、ほらほら
そういう考え方です
か。ほらほらほら。
じゃああれは昔の、うん、芝居の時に、うん、共演者に恋をして俺が。
あ笠原くんありました ね。共演者好きになって。
ただもうこれは俺がもうダメ人間だから、はい、これは振られるなと思って。
おうおうおう。
もう本人には言わないでおこうと思ってたわけだよ、
はいはい。
それを好きなっていうことを、うん、白井くんが知ったのに、うん、おい。笠原が誰々のこと好きだってよってその子の目の前で言ってくれたこともありましたよね。
あれは事故だよ。
事故だよじゃねえよ。
あれは事故だよね。買ったばかりの生卵を落としちゃうのも事故だしね。そうでしょ。
不注意から来るでしょ。
お塩とお砂糖を間違えて入れちゃうのも事故だしね。そうでしょ。トイレットペッパーないまま気づかずにトイレでうんこしちゃうのも事故だしみんな全部悲しい事故じゃん。あれは事故だもん。
事故だけど、うん、それならごめんなさいで済むことじゃない。
そうだよ、そうじゃん。ごめんなさい言ったもん俺。
言ったもん。
済んだじゃん。済んだじゃない。ほら、もう笠原さんいいですか。もう時間の方もだいぶ押してますしね。音楽がちょっとで、ね、もうそろそろギリギリなのと、ちょっとツイッターの方もね、もうこんなね、はいはい、めちゃくちゃな展開だったらツイッターのタイムラインもちょっと止まっちゃったんで、はい、じゃあちょっと一回音楽聞きましょう。今週も最後まで聞いてください。大丈夫、なんか機材ちょっと軽くトラブってるね。なんか音とかちょっとトラブってますが、前に続けてます。もうね、笠原くんがそのパニックになりやすいってやつね、うん、何言いたいか分かってるよ。笠原くんさ、いいんだけど頭の中まとめてから言ってくれる。
時間なかったんだよ。
パニックになりやすい、ツイッターでパニックになりやすいってあれでしょ、褒められた時じゃなくて、なんかこうさ、こういう風にした方がいいんじゃないんですかとか、まあ今日みたいにちょっとこうツイッターとかでトラブルがあると、ありがたいことに、教えてくれる人とかいるわけですよ。ここをこれぞれこういう風にした方がいいと思いますよとか、例えば笠原さんがこういう風に対処した方がいいんじゃないんですかって言ってきてくれた人に、はい、俺がいや実はこういう状況でやってまして、これこれこう大変なんですって返そうとキーボード打ってるところで、他の人にもこういう風にした方がいいんじゃないですかって言われて、あ、他の人からも来たから言わないとって言ったら、もう他の人からもこういう風にした方がいいんじゃないですかってな、いろんな人から言われるとだんだんパニックになって、あーってなって、なんかツイッター140文字でつぶやくのがメインのツールなのに、気づいたらなんか原稿用紙2枚分ぐらいの長文を、ザーって書いてる時にみんなが、あー白井さんまたパニックになっちゃってるよってことを言いたいんだろ。
そう。
そうじゃねえよ、お前。いい加減にしろ、お前。自分で用意してきた企画なんだから、ちゃんとやれよ、お前。本当にさ。普通にお前褒められた時は、普通に俺ちゃんとありがとうございますって返してるわ。なんでそういうとこごちゃごちゃにするかな。
もうごちゃごちゃになっちゃったんだ、俺が。多分。
もうないんですか？
あとは、あれですね。自転車。
何よ、自転車って。
自転車。
なんだよ。
くれるって話をしたじゃないですか。
あげましたよ、自転車。
最初買うって話だったじゃないですか。
まあそれはもう、ね、いいや、置いといてくださいよ、その話は。昔は AD ガザル君に自転車買ってあげようって話しましたけど、ね、まあちょっといろいろ、
いろいろありまし
たね。安いのが売ってなかったりして、あげたじゃないですか。
もらったじゃないですか。うん、あれ、高田馬場で、
うん、
あの、自転車パンクしたのを直してもらったら、うんうんうん、これで池袋まで帰るんですよね。
うん、
危ないと思うんですけど。って言われるぐらいだったんだよ。
とでも白井さんがもともと乗ってたものをもらえたってことでもうちょっと喜んでほしいな。
どういうことなの、
ね、そこは
使い古しだよね。なんかそんな、
そこは普通に喜んでほしい。なんでそんな耳っちいことばっかり言うんですか。もうないんですか。もう最後、ま、最後の一個だけにしてください。
あ、そうですか、
うん、
じゃああのあれですよ、女の子に褒められると簡単に真に受けるのはどうなんですか。
それはいいだ
ろ。なんでよ。
それは別にいいだろうが。
俺あれ納得いかないの。
なんで。だって女の子に褒められたら嬉しいでしょ。
嬉しいけど。
カザルさん嫉妬ですか最終的には。僕は分かりやすいですよ。ものすごく分かりやすく、女の子に褒められたら、もう全部大切に保管しますよ。
ね、
もう全部貯金にしてますからね。
女の子たまに褒めても何も反応しないのに。
カザルさんに褒められるより、やっぱ女の子に、それはね、普段女の子なんか口を聞いてくれませんから、僕に。
そうです
ね。女の子に褒めていただいたら、もう全部ね、瓶に詰めてますから。気持ち悪いわ。その記憶を全部こう液状化しましてね、耳の中からボトって出しましてね、瓶に全部詰めてね、王のこの褒められて嬉しいって気持ちを変えてますからね、もう全部ブログに書いてますよ。
すごい、ブログ、
ブログに、公開してないブログに全部、
公開してない
女の子に褒められたエピソード全部書いてますよ。気持ち、もう誰も褒めてくれなくなるよ。もう誰も褒めてくれなくなるよ、そんなこと言ったら。
辛い。
笠原さん、まあ今回いいですよ、笠原さんがねこういうことをやりたいっつって持ってきてくれたのはいいんですけど、結果笠原くんが無理やりなこじつけをいっぱいする人だっていうことと、
なっちゃった、
ね、案外白井さんは悪い人じゃないっていう評価を、
完全になんか両方とも自滅した
感じが、ね、これ逆、いや俺は滅されてないね。
滅され
てこれは笠原さん、あなたのそのなんていうの、器の小ささをやっぱいいよ、まあまあ俺は26だからもうそれを受け止めてやるけど、まあね、企画やりたいんだったらもうちょっとまとめてやってきなよ。
そうだね、トーク力ないね。
本当に。トーク力がないから。
トーク力ないね。
まあまあまあまあ、でもね、まあそれもね、俺のこのお兄さん的、素質で、まあ許してやろうってとこでね、もう来ないっていいですか。
もう、そう、どうぞ。
じゃあ最終的に一個笠原さんにちゃんと謝ってもらいたいかな。
なんですか。
いやいやいや、今週のこの感じについて。
今週
こう当たり前でしょ、このなんか何とも言えない残念な感じになっちゃった、この企画倒れ的な。完全な企画倒れを謝ってほしいな。
じゃあ俺最後にもう一個だけいい？
いいよ、なん、ちょっと怖いけどなんだよ。
この企画、うん、昨日白井くんが発案したよね。
だってさ、なんか、ちょっと面白くなるかなと思って。面白くなるかなと思ったよ。でも笠原くんも乗ったじゃん、その時。
楽しかった。
すっごい面白そうだね、白井さん、それ、つって。で、俺、明日頑張るわ、つったじゃん。
頑張った。頑張った結果、ごめんなさい。
頑張るわ、つって。こんな、じゃあもう二人で謝るの、これ。ごめんなさい。これ全部笠原さんのせいに押し付けようとした白井さんっていう、もうバレたわけ。 最低だよ。最低だよ。だって笠原くんが本当にあれなんだもん、用意してこないんだもん普通に。というところでコーナー参りましょう、はい、ちょっと時間残り少なくなってしまったんですが、今週エロコーナーじゃない、エロ短歌がいっぱい来てるんでいきましょう。エロ短歌、皆さんからエッチな短歌送ってもらうコーナーです。ラジオネームダロイチ、教えてよ女性のうなじの色っぽさ、わからぬ俺はまだ子供なの。解説、女性のうなじの良さが25歳超えても今もなお分かりません。これはね、26歳になれば分かるよ。うなじの良さ、まだこの先だよ、この先。やっぱり、ね、まだ25歳だってことだから、やっぱりね、25歳まではほら、まだね、若者ですから。こっから先にやっぱりね、その、おっぱいとかね、お尻とかじゃなくて、うなじってくる。まあ俺はね、俺はそれ小6ぐらいでも気づいてたから。小6ぐらいで。続いて、ラジオネーム 2S 改め再造。相談数、あんなにあったはずなのに、今は一発打てば玉切れ。これはね、中学生の時はね、中学生の時は奈良初っていう猛者がいたりとか、こうみんなでなんていうの、比べっこしていた頃があるわけじゃない、何発いけるか的な。あの時に比べたら確かにね、今一発打てば玉切れ感はあるね。これはしょうがないですよ。それはね、今なんていうのかな、ガトリングガンからいずれがマグナムになっていくっていう、まあマグナムにはなってないんですけどね、確実にね。このね、なんか悲しい感じはよく伝ってきてますね。続いて、ラジオネームパピコ、十五夜に虫の音聞きつつこの腰を打ちつけること、餅つきのごとく。これは音が伝わってくるよね。餅つきのごとくは見事な表現です。これは素晴らしいです。これはね、短歌をよくわかってる、ね、音が聞こえてきます。パピコさん、もう一首、息子自慢、しつこい男と寝てみたら、よくまあこれでと感心しきり。息子自慢、しつこい男なんているんだ。なんていうの、これさあ、普通言わないよね。俺のすごいぜ的なこと。あ、でもなんか酔っ払って言ったのかな。まあでもまあね、息子、誰でも息子は大事ですから、自慢しますよ。ラジオネームしりき、ネットという広大な海へサーフィンだ、本日はどんな波に出会えるか。これだけ読むと、なんていうの、なんかインターネットでいろんな情報を俺は能動的に受け取って、情報化社会のこの波を生きていくっていう風に捉えそうですけど、完全ドピンクの海ですからね、これ。ドピンクの波しか来ない。そのサーファー、そこにいるサーファーたちね。ね、そのなんとか海岸は完全にエロのみなわけでしょ。なんかその夜はそのね、青缶的なことが行われてるような海岸なわけでしょ。ラジオネームタケコ、目があった切ない顔の女の子、なんだ自分か、鏡越し疲れ。解説、鏡の前でのタッチバックは興奮しますよね。そっか、ちょっとこれは俺はちょっと分かんないかな、まだな。目があった切ない顔の女の子、なんだ自分か、鏡越し疲れ。なんだ自分かじゃねえよ。すぐ別れよ。ラジオネーム右手の恋人、プールの日、背中いっぱい爪の跡、モテるとみんなに思われたくて。これ要はだからさ、これ要はそのだから、そう、最中にギューッと抱きしめられて爪がの跡が食い込んでるっていうのを、あの爪の跡は要は抱いた女があまりの快楽の、あまりの快感にもだえて、背中をこうギューッと握った時についた跡なんだっていうのを思わせたく、それを思わせたくて、自分の部屋で思いっきり爪を立てて、自分の背中に爪の跡をつける。そんなとこ見ねえよ。そんな細けえところ見ねえよ。あの人背中に爪の跡ついてるから、さぞかし昨晩は盛り上がったなると思わねえよ。その部屋の絵がいいよね。部屋の光景が普通にいいよね。ラジオネームララさん、ごめんなさい、生涯無理です、入りません。そう思ってた時もあります。 解説、初めてトロ型の元気いっぱい状態を生で見た時には血の気引きました。サイズも予想以上だったし、もっと柔らかいものだと思ってたのにガチガチに硬いし、こんなもん入るはずがないとマジに怯えたもんです。これは私は生涯エッチはできないんだろうな、バージンのまま年を取って妖精になるんだろうなと、そんな風に考えていた時が私にもありました。あ、今ですか？もう少し太くてもいいかなとか思う時もあるかな。まあ、このララ姉さんのウブだった頃のごめんなさい、生涯無理です、入りません、そう思ってた時もあります。まあだろうな。だろうなってなんだよ。ってな感じでしょうかね。最後普通のメールですね。普通のメールが来てます。ラジオネームダンコン。これ先週の話でさ、あの小学校の時っていろんな修行をしてたよねっていう、カメハメハの修行をしたりとか、霊感打てるんじゃないかとかさ、なんかいろんな修行をみんなやってたと思うんだけど、そのことに関してダンコンが書いてきてくれて、小1の私は座禅を組んでいました。小2の私は心を無にする修行をしていました。小3の私は臨病当社海人列在禅を唱えながら陰を結んでいました。亀仙人に憧れて誘惑のあいつに心を読まれるのが嫌で懐かしいな。右ストレートか左ストレートに悩みたくなくてって、これ分かるやつ少ねえぞ。またよわ、トグロの兄ちゃんに食われたやつな。分かるけど、俺は分かるけど、室井だっけ、室井で合ってる、そう、タッピングの室井って今の10代が誰が分かんだよ。もうよ、もうまたダンコン、俺とかサラがだけが喜ぶようなネタを。ニンジンではなくベロベロバーの方の忍者になりたかったのでしょう。あ、ニンニンではなくベロベロバーの忍者になりたかったのでしょう。すべて何かのためでした。今でも因は結べます。心を無にはできません。存在感はデフォルトで消えています。これいいのがさ、小学校2年生の時にさ、心を無理しないとあいつに勝てないと思ったわけじゃん。心を無理しないと心を読む相手には勝てないな。戦う機会ねえし、っていうか世の中に心を読む敵なんていねえし。小2って欲の塊じゃん。もう、2って欲の数字じゃん。中2もそうだから。ね。中2も完全に欲の塊だけどさ、小2の頃なんてちょっとね、雑念が入ればゲームやりたいだし、ちょっと雑念が入ればおっぱいっていう言葉が頭に浮かぶじゃない。その時に無理しようとしたって、これすごいよね。かっこいい。あとなんか陰を結べばなんか使えると思ったんだよ。陰を結べば。あー、でも陰を練習した子とかいっぱいいるんじゃない。だってあれパッと見でやっぱかっこいいじゃん。呪文とか唱えながら手で陰を結べたらさ、それで多分自分からなんかチャクラっぽいのが出ると思って、それを今でも覚えてるっていうのは相当な修行を積んだ証じゃん。わかんない、この先何があるかわかんない。で、この先急に何かで目覚めた時にその陰が使えることがあるかもしれないからね、取っといていいことだと思うよ。なんかのオーディションで使えるかもしれないんだから、陰が結べますっていうところで、ちょっとお知らせをちゃんとね一個しときたいでね、ですね、ごめんなさいね、ちゃんとお知らせを、あったすいません。ね、先週ちょっとねバラバラと説明しただけになっちゃったんですが、ちゃんと説明を、しときましょう。 F1 の話ですね。鈴鹿に招待してくれるという、レノボさんがありがたくチケットを提供してくださったという話をちゃんとしとこうと思いまして、どういうことなのかというのをね、言っときましょう。まあ、先週も伝えました、コンピューターメーカーのレノボジャパンさんから提供を受けた鈴鹿サーキット観戦チケットプレゼントのお知らせということで、ちゃんと話しておきますね。まあ、ちゃんとね伝わってなかったんですが、観戦チケットが4枚レノボジャパンさんから提供いただきました。で、これはまあ、チケット代金かからないです。チケットそのものはプレゼントなんですが、厳密に言うと交通費などは自己負担になります。現地までの交通費は皆様、当たった当選した皆様で負担になるということをまずご了承ください。交通費がどれぐらいかっていうのをこちらで調べました。で、このまずまあね、まあとにかくこの鈴鹿ってのはどのあたりにあるんだって話になってくるわけで、これは名古屋の近くです。名古屋の近くにあるんですが、この名古屋駅からだと2つのルートがあります。一つは近鉄特急の名古屋線で、近鉄名古屋駅から乗車し白子という駅で降りて、そこからバスで移動。 これが電車で約40分、バスが約20分で、まあ、乗り換えの待ち時間とか入れると1時間半ぐらいかね。うん、でどれぐらいお金がかかるかというと、近鉄の特急電車料金が往復1600円、バスが往復760円の合計2360円。だこのチケットは3日間投資券ですから、3日間行くと交通費で7080円かかります。まあ、中学生ちょっとね高いかもしれないけど、まあそれはねお母さんとかお父さんがね、多分これこういういい機会だからね、その若い頃にこういうのが見れるっていうのは、多分ねお願いすれば出してくれるよ。高校生ぐらいだったら自分のお小遣いで行けるでしょ。ということでそれだけのお金がかかります。もう一個ルートあります。JR 名古屋駅から、これは伊勢鉄道鈴鹿サーキット伊能駅という場所に降りる方法ですね。まあ、これは途中 JR 伊勢線に乗り換えるので、必ず気をつけるように。この駅からだとサーキットまで約30分歩いて徒歩30分で着きます。まあ徒歩30分だから、まあね、なんか音楽とか聞きながら、タイムマシン部を聞きながらいいやん。タイムマシン部を聞きながらだったら、まあ、あっという間に着きますから。で、これはしかも、快速三重徳田ね4回券というチケットがありましてね。これを購入すれば、名古屋から鈴鹿サーキット伊能駅まで、片道なんと750円。往復で1500円。4回の回数券だから、まあ、土曜日と日曜日に使えば、3000円で交通費が賄えちゃうというところですね。まあ、これなら中学生でも、かなりいい額、いける額なんじゃないでしょうか。まあ、名古屋駅からの今説明したら、名古屋駅からどういう風に行くかという、これはね、やっぱりね、どういう風に行けばいいんですかっていう問い合わせがすごく多くてですね、やっぱりまだ行ったことがないって方がたくさんいたので、今、ざっと紹介しましたが、名古屋駅までの交通費はちょっと皆さんで調べてください。みんながどこに住んでるかわからないから、まあ、多分、まあ、このラジオ聞いてくれてるのは、まあ、アラスカに住まれてる方か、まあ、キラウエア火山に住まれてる方か、まあ、ガラパゴス諸島、まあ、よくネタに出てきますけど、まあ、その3つのどっからだと思うんで、やっぱガラパゴスからだとちょっとかかるかな。だからガラパゴスから名古屋まで泳いでいただいて、間のその、なんていうの、ペットボトル飲料費、うん、やっぱ、ポカリセットとか買う額は皆さんでちょっと出していただいて、頑張って泳いでいただいて、名古屋からだと大体7000円ぐらいで行けますよっていう。名古屋までの中の交通費は、ちょっとみんなで調べてください。ね、もうこれはでもね、本当に当選したら本当に、ね、F1 を生で見られる機会ってなかなかないから、これやっぱりね、もう本物の感動を味わってほしい。これやっぱりもうレノバジャパンの皆さんも、鈴鹿サーキットの皆さんも、もちろん小林亀選手も思ってくれてますからね、ぜひぜひどんどん応募してみてください。そしてどうしてもやっぱりこの10月の8、9、10スケジュールが合わないという方たくさんいらっしゃるかもしれませんね。やっぱりお仕事されてる方とか、急にやっぱり、休みが取れないという方は、残念というだけだとちょっとかわいそうだし、やっぱり送ってほしいので、なんと素晴らしいプレゼントがさらに、ご用意していただけました。F1 を盛り上げるようなアイデアを、くれた方に、 F1 関係者がおっとうなるような、 F1 が見たくなるようなアイデアを出してくれたリスナーの方に、なんと小林カムイ選手の F1 ドライバー小林カムイ選手の直筆サインをプレゼントということなんで、これだから現地に行けない方でも、まあプレゼントが出ます。これだけ豪華なプレゼントが出ますんで、ぜひぜひ、ね、送ってみてください。じゃあごめんね、わーっと説明しちゃって長くなっちゃいましたが、ちゃんと最後にまとめましょう。このコーナー、このコーナーというか、このプレゼントをどうすればもらえるかというのは、これは F1 関係者がそれはいいなとうなずくようなアイデアです。でどういうアイデアかというと、 F1 をまだ見たことがない、まだ一回も F1 を見たことないような人たちが見たくなるようなアイデアを募集してます。そういう人たちがぜひぜひ F1 を生で見てみたいな、テレビでもいいから見てみたいなと思わせるようなアイデアをどんどん送ってください。そしてそれを見て F1 関係者がおこれはいいなぐらいのレベルを求めてます。そういうアイデアをくれた人から3名様に、レノボジャパンさんが提供してくれたこの F1 の観戦券をプレゼント。そして、チケット4枚あるんで1名はとにかく笑える、とにかく笑える、お前むちゃくちゃ過ぎだわそのアイデアと、なんだその一回土星を引きつけるってどういうことだ、土星と F1 のどういう関係なんだ、もう一行目でさ、いきなりだよ、土星をまず引きつけますって。で、最後さ、ちゃんとさ、これで F1 盛り上がりますってなったら、俺がうなずけるぐらいだったらすごいじゃん。土星関わってきたら。とにかく笑える F1 チケ、F1 の、アイデアをくれた人には、これも1名。だから合計4名様に、この観戦券をプレゼントします。先週ちょっと言い逃しちゃったんですが、メールにラジオネーム、本名、 で電話番号も欲しいな、連絡先、チケットの送付先の住所、あと年齢で、学生だったら学年もね必ず入れて、そして性別も必ず書いて、タイムマシン部のメールアドレスまで送ってください。タイム -部あと hotmail.co.jp タイム -部あと hotmail.co.jp まで、送ってください。で、チケットじゃなくて小林カムイ選手の直筆サインが欲しいという方も同じく、ラジオネーム、本名、連絡先、住所と年齢と性別を書いて、アイデアを送ってきてください。なんで、まあ、小林カムイ選手の方もやっぱりね、ちゃんとしたアイデア、これはだから本当に、なんていうの、もう F1 が例えばもともと大好きな人はものすごくそのコアなアイデアでもいいし、まだ F1 全然知らないっていう子でもこういう風にすれば俺見るのになみたいなアイデアで、かなり真面目なアイデアをちゃんと3つと1個はどうしようもねえひってえやつ1個を、合計4名様にサインはプレゼントします。なんとだからサインも4枚、用意していただいてるということなんで、合計だから8名だよね。チケットも入れると合計で8名様に今回この豪華プレゼントのどれかが当たるということなんで、どっちか希望は必ず書いてください。チケットが欲しいのかサインが欲しいのかっていうのは必ず書いてください。最後にもう一個、ちょっともうすごい長くなっちゃって申し訳ないんですが、もう一個ちゃんとした情報です。私白井亮と AD 笠原もこの鈴鹿サーキットにちゃんと行くことになりました。はい、これはレノボジャパンさんのご好意でございましてね、今の F1 の最前線で、まあ、コンピューターがどういう風に使われてるかを見学できるという、まあ、そういうちょっとしたイベントみたいのがあるんですけど、それに参加させてもらうということなんでね、まあ、ちょっと詳細も僕まだ分かってないんですけど、また直前に説明します。まあ、タイムマシン部らしくもなんていうの、こう F1 の紹介とレノボのコンピューターがどういう風に使われてるかを語ってほしいというこのレノボさん側からそういうお話をもらえたので、ちょっとまあ皆さんもちょっと楽しみにしていてくださいということです。最後に、日曜日のレース決勝の午前中に、僕と笠原くんに会ってやってもいいぞという方いましたら、まあ白井と笠原に一目見てやってもいいぞという方がいらっしゃいましたらね、日曜日のレースの午前中は僕と笠原くん空いてますんで、ぜひぜひ現地とお会いしましょうという、それね、事前にまあメールもらってもありがたいしね、そうしたら挨拶できるんで、ぜひぜひよろしくお願いしますということでね、ちょっとこう F1 をちょっとどんどん盛り上げていこうという、楽しんでいこうというところで、ごめんね、先週ちょっとこういうね細かいところ全然紹介してなかったんで、今週ちゃんと説明させてもらいました。なんでかなりねメール来てるんです実際で、結構そのマジなアイデアとかね、笑えるやつとかもいっぱい来てまして、結構そのバラエティ豊かなんで、どれを狙ってもいいと思う。本当に真面目にアイデアをもらってもいいし、本当に面白いやつでもいいし、ちょっとひねったね、あ、それは思いつかなかったなっていうようなとこも狙ってもいいんで、どんどんどんどん送ってみてください。エロ短歌と人見知らんコーナーもまだまだやってます。最後にメールアドレス言っておきましょう。 time-bu@hotmail.co.jp time-bu@hotmail.co.jp スペルは time-bu@hotmail.co.jp でございます。ね、やっぱ26歳になったから、うん、やっぱり今日のこのグダグダな感じもやっぱなくしていかなきゃいけない、
そうだ ね、
やっぱり26歳の俺ということで、やっぱ抱負をちゃんと言ってった方がいいと思う。だから抱負は今のところあんまないから
ないの、うん、ないんだ。
一個やっぱり人間としてこれは大事かな、今笠原くんのね、やっぱりさっきの話とかも聞いてて、やっぱ大事かなと思ったこと一個ある。やっぱりね、それは俺も反省しなきゃいけないと思う。25歳この失敗が多かった。アイスを食べすぎてお腹を壊した特にこの夏は週3ぐらいでお腹を壊して、しょっちゅうストッパーのお世話になったから、やっぱね、アイスはやっぱ週に5個ぐらいにしようかな。今まで週7個にしてたからそういうとこがやっぱ26歳違ってくるかなというところでね、
まあ、大人になるということで、
お、何ですか、エディカサールさん、
白井さんね、お誕生日プレゼントを
カサール君が
させていただきました。
あ、これ本当のサプライズじゃないですか。
はい、こちらは
あれ、カサール君が僕のために今、
先週ちょうど話題になっていました。
おお、ちょ開けるまで開けるまでちょっと待ってください何が出てくる。
ルービックキューブ。
ルービックキューブ、
はい、
あ、これでやっぱり頭、お前ふざけんなお前ふざけんな、
ね、
お前舐めてんのかこの野郎。
ちょっとね、それなんだけど、うん、普通にインテリアとしてすごい綺麗だ
なんだよお前その紹介の仕方
だけじゃなくて、うんうん、もう一緒に入ってる、うん、
はい、
DVD
があると、あ、 DVD があるんだ。
それを見ると、
これを見れば6面完成ができるってことか。
じゃあぜひ20手で、
26歳になったんだし20手でルービックキューブ、お前ふざけんなこれどんだけバカにしてんだよ俺のことよということで、今年じゃねえ26歳になった白井もまたよろしくお願いします、はい、ということで今週も最後まで聞いてくれてありがとうございました。また来週。